お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予備記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予備記13章8節から28節、14章1節から15節と15章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
予備記13章の学びをしていますが、8節から10節。神の顔をあなた方は立てるつもりなのか。神の代わりに言い争うのか。神があなた方を調べても大丈夫か。あなた方は人が人を欺くように神を欺こうとするのか。もしあなた方が隠れて自分の顔を立てようとするなら、神は必ずあなた方を責める。ヨブは彼らが神様のことを間違って伝えたので、神様は彼らを裁かれるだろうと言います。11節から14節。神の威厳はあなた方を震え上がらせないだろうか。その恐れがあなた方を襲わないだろうか。あなた方の格言は灰のことわざだ。あなた方の盾は粘土の盾だ。黙れ。私に関わり合うな。この私が話そう。何が私に降りかかっても構わない。それゆえ、私は自分の肉を自分の歯に乗せ、私の命を私の手に置こう。ヨブは自分の友人たちの猛攻撃を受けましたが、それでも彼の信仰は保たれています。これから見ていきますが、この時までには、実際彼らはヨブにとって赤の他人のような印象を受けます。15節。見よ。神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。これはヨブの偉大な信仰告白です。これまで見てきましたが、ヨブの友人たちは彼を秘密の罪、不道徳や不正直や、その他の肉の罪があると言って非難してきました。しかしヨブにはそのような罪はありませんでした。でもここで私たちは彼の根本的な問題を見ることになります。ヨブは今神様の御前に入って行き、そこで自分自身を弁護すると主張します。あなたが自分を弁護するために神様の御前に入っていった途端に、あなたは必ず敗訴します。神様の御前に出るとき、あなたは有罪になる以外にはありません。なぜなら、神様はあなたのすべてを知っておられるからです。ですから私たちは、神様の御前で自分を弁護することは絶対にできないのです。ローマ人への手紙3章の23節にはこのように書かれています。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。また、ローマ人への手紙3章の10節にはこのように書かれています。義人はいない。一人もいない。そして、エゼキエル書18章の4節には、罪を犯した者はその者が死ぬと書かれています。 このような神様の聖名を無効にすることのできる人間は一人もいません。あなたは道徳的な支配者であるこの宇宙の神様の御前に立とうとしているのです。神様の御前に訴訟を主張することのできる人は一人もいないのです。私たちにできることは入っていって有罪宣告を受け、法廷の憐れみに自分自身を投げ出すことだけです。しかし幸いなことに神様はイエス・キリストの血潮という憐れみの座を持っておられます。キリストがあなたの罪の代価を支払われました。ですからあなたが罰を免れるのはイエス・キリストが開けられたその道しかないのです。ヨブが神様の御前で自分を弁護する必要のないように、彼には自分のために神様に取りなしをしてくださる方がどうしても必要です。誰かがヨブに神様の憐れみにすがって良いのだということを示してくれる必要があるのです。16節。神もまた私の救いとなってくださる。神を敬わない者は神の前に出ることができないからだ。ヨブの魂にはまだかすかな光があります。ヨブは言います。神もまた私の救いとなってくださる。ついでながら神様が私たちの救いであるというのは、新約聖書でと同じように旧約聖書の教えでもあるのです。ダビデはこの事実にすがりました。なぜならダビデはとんでもない罪を犯してしまったからです。もちろん彼は罪の中に生きることはしませんでしたが、彼には救い主が必要でした。彼は次のように述べています。詩編62編の2節。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。救いはポケットに入れて持ち歩き、なくすかもしれないコインのようなものではありません。救いは神様です。今日救いはイエス・キリストです。イエス・キリストを持っているか持っていないかのどちらかしかありません。主を信じているか信じていないかのどちらかです。それ以外の他の手段はありません。こちら側に立っているか、もう一方の側に立っているか、あなたは主の味方であるか敵であるかのどちらかです。使徒の働き4章の12節にはこのように書かれています。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。人類にとって主はたった一つの神様の裁きからの逃げ道なのです。アブラハム、イサク、ヤコブの族長時代に生きていたと思われるヨブがこの時すでに救いに関するかすかな光を持っていたというのは驚くべきことです。17節。あなた方は私の言い分をよく聞け、私の述べることをあなた方の耳に入れよ。ヨブは私の言うことを聞きなさいと言います。18節。今私は訴えを並べ立てる。私が義とされることを私は知っている。ヨブは神様の御前でさえも自分は良い訴えを持っていると思っています。彼は自分が義とされなければならないことを知っていると言います。でも残念なことに彼は救い主が彼のためにその義を獲得してくださるのだという基礎に立って主張しているのではありません。神様の御前では私たちは全てが罪人なのです。私たちは神様に対して反抗している世界に住んでいます。なぜなら、私たちの心が邪悪だからです。神様がこの地上でのご計画に必要としておられるような重要な人物は一人もいないのです。神様は私たちなしで、とてもうまくやっていくことがおできになるのです。でも神様に感謝すべきことには、神様が私たちを愛され、私たちが義とされる道を作ってくださいました。裁き主なる方が私たちを憐れまれ、ご自身の御子を私たちの罪をあがなうために送ってくださったのです。だからこそ、 神様は私たちを義としてくださるのです。19節。私と論争する者は一体誰だ？もしあれば、その時私は黙って生き耐えよう。今ヨブは、もし黙っているなら死んでしまうと言っています。20節から21節。ただ二つのことを私にしないでください。そうすれば私は御顔を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。ヨブは恐れおののいています。22節。呼んでください。私は答えます。あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。ヨブは神様に何々をせよと命じています。私たちの多くも同じことをするのではないでしょうか。多くの人たちが答えられていない祈りがあるとです。いいえ、答えられていない祈りなどというものはないのです。神様はいつでも祈りに答えられます。そして多くの場合、神様のお答えはノーという答えなのです。神様は私たちの祈りのほとんどにノーと言われましたが、それは確かに答えなのです。私たちの祈ることの多くは、本当は神様に対して私たちが命令しているのだということを認めなくてはなりません。私たちはまるで自分が一番上の軍曹で二等兵に向かって話しているかのように祈ります。私たちはこれをしなさい、このようにしなさいというような祈りをするのです。でも神様はそのように動かれるのではありません。ヨブは神様がどのように自分の状況を取り扱うべきであるか、神様に命じようとしています。でも神様は言われます。私はお前の計画に従って動いているのではない。私には私の計画がある。そして私がお前の人生にその計画を成し遂げるのだ。私たちは神様が知らないことを祈りの中で神様に教えてあげるなどということもできません。祈りの主な目的は神様を変えることではなく、また神様を動かすことでもなく、私たちを変えることです。23節から25節。私の不義と罪とはどれほどでしょうか。私の背きの罪と咎とを私に知らせてください。なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるのですか。あなたは吹き散らされた木の葉を脅し、乾いた藁を追われるのですか。ヨブは神様との決着を願っているのです。彼は、自分はただあちこちに吹き飛ばされ、踏んづけられる木の葉のようだと言います。27節から28節。あなたは私の足に枷をはめ、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられます。そのようなものは腐ったもののように朽ち、シミが食い尽くす着物のようになります。ヨブは自分がただ朽ちていくように感じています。彼は自分の苦しみの中に何の意味も見つけられないのです。さて、ヨブ記14章の学びに入りますが、一節。女から生まれた人間は、日が短く、心がかき乱されることでいっぱいです。これ以上本当のことは他にはありません。 困難は人類すべてに共通のものです。二節。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりません。ヨブは死は避けることができず、私たちはこの世から去っていかなければならないと言っています。人生は影のようです。日が落ちると影は消え去ってしまうのです。三節。あなたはこのようなものにさえ、あなたの目を開き、私をご自身と共に、裁きの座に連れて行かれるのですか。切り取られる花、または飛び去る影、それが私たちの人生です。それでも神様は私をご覧になり、私を取り扱われるのです。四節。誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。そして彼は続けて偉大な真理を語ります。それは私たち人間がすべて罪人として生まれたということです。ダビデは自分の罪を嘆いて次のように告白しています。詩篇51篇の5節。ああ、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私をみごもりました。罪深い父と罪深い母とを持ちながら、私たちのうちの誰が罪のない被造物となることができたでしょうか。清いものを汚れたものから出すことはできません。それは普遍の法則です。五節。もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられんなら。ヨブは自分の臨終の床のことを話しているのでしょうか。違います。私たちが人生を始める生まれたまさにその瞬間から、私たちは死の影が私たちの上にある渓谷の中を通って歩いていきます。そして私たちは、その渓谷がだんだん狭くなり、最終的に死に至るまで歩いて行かなければならないのです。次のように言った人がいます。私たちに命が与えられたその瞬間から、命は取り去られ始める。七節から十節。木には望みがある。たとえ切られても、また芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地中で老い、その根株が土の中で枯れても、水分に出会うと芽を吹き、苗木のように芽を出す。しかし人間は死ぬと倒れたきりだ。人は生き絶えるとどこにいるか。たとえどんなに地上で素晴らしい成功をし、有名人になったとしても、結局その人は死ななければなりません。その人のためにいくつかの記念碑を建てられるかもしれませんが、それが一体何だというのでしょうか。14節から15節。人が死ぬと生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょう。あなたが呼んでくだされば、私は答えます。あなたはご自分の手で作られたものを慕っておられるでしょう。人が死ぬと生き返るでしょうかと、ヨブは尋ねていますが、これは人間にとって大きなテーマでした。死の中にいてさえも、神様が自分を呼ばれ、自分がその召しに応えることをヨブは知っています。言い換えれば、神様は私たちが死んだ時に私たちとの関係を終わりにされるのではないということです。死がすべての終わりではありません。 私たちは後になって再びヨブが次のように言うのを聞くことになります。ヨブ記19章の25節から27節。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること。私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で耐えいるばかりだ。さて、ヨブ記15章の学びに入りますが、対話の第1ラウンドは終わりました。友人3人全員が語り、ヨブは一人一人に疑問を投げかけました。エリファズが唯心論者であり、彼は夢と幻を見、非凡な経験をしたのだから、他の人たちは自分の言うことを聞くべきだと主張します。私たちは神様の御言葉である真理を持っていなくてはなりません。その後、そこから経験が出てくるべきなのです。残念ながら多くの経験は神様の御言葉と一致していません。エリファズは自分の言葉を経験に基づかせます。それではヨブ記15章の本文に入りますが、1節から3節。テマン人エリファズが答えて言った。知恵のある者は虚しい知識を持って答えるだろうか。東風によってその腹を満たすだろうか。彼は無益な言葉を使って論じ、役に立たない論法で論じるだろうか。彼は言います。ヨブよ、あなたはただ虚しいおしゃべりをしているだけだ。ここでもまた彼はヨブの助けになっていないのがわかります。実際彼は罪を告白させようとしてヨブを攻撃しているのです。4節から6節。ところがあなたは信仰を捨て、神に祈ることをやめている。それはあなたの罪があなたの口に教え、あなたが悪賢い人の舌を選び取るからだ。あなたの口があなたを罪に定める。私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をする。エリファズは、ヨブは自分で自分を非難しているのだと言います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は死に関するヨブの挽歌というテーマで、ヨブ記13章8節から28節、14章1節から15節と15章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。